This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは毎日新聞 N 研セッション。 N 研はニュース時事能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース時事能力検定 N 研を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは今日取り上げるテーマはこちらです。秋の大統領選、アメリカはどこへ向かうのか。今年秋のアメリカ大統領選挙に向けて、民主党のバイデン大統領、共和党のトランプ前大統領がそれぞれ指名されることが固まりました。4年前と同じ構図でどうなるのか注目されています。改めてアメリカ大統領選挙について中村久人ニュースデスクと学びます。これ久人さん、
はい、
4年前と同じ構図の選挙戦、
もう顔ぶれが同じになっちゃったということですよね、
は
い、
4年分年は取ってい
て、そう、はい、与党民主党はバイデン大統領、それから野党共和党はトランプ前大統領、まあ、事実上決まったということですよね、でアメリカ大統領選挙っていうのはウルード市に行われるんですよ。
そうです
ね、夏のオリンピックもそうだよね。
オリンピックも4年後と4年後と、
だからね、あ、ウルード市、あ、大統領選挙がある、あ、オリンピックがあるっていうふうに覚える人も結構多いというね。
それは忘れないですね。
そうなんですよ、はい、でアメリカ大統領選挙っていうのは、まず民主党共和党の候補者選びが行われるわけですね、
はい、
これは予備選であったり党員集会などで代議員というものの、ね、人数の獲得を競うわけです、でバイデンさん、それからトランプさんともに先月12日にその指名獲得に必要な代議員を確保したということですよね。いろんな州の代議員を確保して、夏にそれぞれ党大会が開かれるんですけども、その党大会で、まあ多数決で指名が決まるということが決まったと。党大会で、ね、指名されるまではまだ一応候補扱いではあるんだけれども、もう実質的に決まったということなんですよね、
はい、
でその11月には今度は一般投票で大統領を選んでいくということなわけですが、
はい、
トランプさんは前回4年前の大統領選で負けて、その結果を覆そうとしたなどとして起訴されているわけなんですよね、
はい、そうですね、
うん、ところが共和党内での支持率は非常に高い状態が、ね、維持されていると、
はい、
で今年の大統領選は前回と同じくバイデンさん対トランプさんの構図になったわけですけども、2人はいずれも高齢なわけです。4年前でも高齢だって言われてたのがね、
そうですよ、
それから4年経って、はい、バイデンさん81歳、トランプさん77歳ですよ、はい、だから若手の候補者を求める声もあるんだけれども、この2人に実質上決まったということですね。
そして久人さん、争点いろいろありそうです。
まあ本当ね、これはね、4年前と同じように多岐にわたる部分というのはあるんですけれども、はい、まあ、経済問題としてもありますかね。その新型コロナで物のサービスの供給が非常に不安定になって、で経済活動が再開したら今度は供給不足になっちゃったわけですよね、でウクライナ侵攻なんかもあってエネルギー価格が上がって、でインフレがバーッと起きちゃったと。それでどんどんインフレがあって物価も上昇していったっていうのが一つ、それをなんとか抑えなきゃという、まあ、ここに来てね、ようやく少しずつその抑えられてきたかなと、次は今まで引き上げられてた金利をちょっと次はいつ引き下げるのかなっていう方向に、ソフトランディングの方になってきたということがあって、まあ、そういう意味で言うと経済問題的には今のところバイデンさんにちょっと分があるかもしれない。だけどもう一つ大きい争点としてあるのが移民のめぐる問題ですよね、
はい、
不法移民、メキシコ国境を越えてくる不法移民っていうのはものすごく増えていて、でバイデンさんは その非常に移民に寛容な政策を取ってるけれども、トランプさんはね、多数派の白人の権利を優先して移民の受け入れなどに反対する政策を唱えていると。でもうトランプさんはバイデンの政策で治安が悪化したと、で私が就任したらその初日に国境封鎖して不法移民の排除を始めるっていうふうにね、訴えてると。
で 前から壁作るったのね。
そうそうそう、
はい、
でバイデンさんはバイデンさんで、その上院が超党派でその移民対策っていうの法案を合意したのに、トランプが妨害して頓挫してるじゃないかと、ね、トランプの方がやっぱり悪いんだっていうね、うん、バイデンさんは主張してるわけですよ。ただ世論調査見てると、はい、やっぱりバイデンさんの最大の失策は移民対策っていうふうに答えが出てきてるという部分もあるんですよね。それ以外にも LGBT の問題であったりとか、銃規制の問題であったりとか、いろいろやっぱりそれは争点はあると。だからいずれにしてもその激しい論戦はね、これから交わされる、ね、ということになりますよね。
しかも目が離せないですね、うん、そもそもアメリカの大統領選ですけれども、これ直接投票じゃないじゃないですか、はい、なので分かりにくい。
そうなんですよね、はい、だからそれぞれの人に投票したいんだけれども、逆に選挙人っていう人をね、
そうなんですよ、
仲介してっていうふうなことなんですよね、うん、まあアメリカの大統領選は4年ごとに行われるっていうふうに言ったように、任期は4年なわけですよね、
はい、
で連続2選までは認められていると。だから最長8年まで、だ次バイデンさんが勝ったとしても次の4年でバイデンさんはおしまいということですよね、うん、でまあ、選挙は実質的にその民主党共和党それぞれの候補の一騎打ちという形になるわけですけれども、勝敗っていうのは全米の総得票数、どっちがどれだけ票を集めたかっていうんじゃなくって、それぞれの各州50州に割り振られた選挙人をどれだけ獲得したかっていうことで決まるわけです。だから州ごとに、何々州はトランプさんが勝ったよ、何々州はバイデンさんが勝ったよって州ごとに決めて、その勝った州の勝者がその州に割り振られている選挙人を全部獲得するということなんですよね。まあ、勝者総取り方式と、
はい、そう、
まあ、あのメーン州とネブラスカ州だけは得票数に安分して選挙人を割り振ると、この2つの州だけは違うんですけれどもね、だこうした仕組みによってアメリカ全土でより多くの票を得ても選挙に負けることがあるわけですよね。
そうなんですよね。
そう例えばそのトランプさんが勝った2016年の大統領選挙ありましたよね、はいはい、あの時には民主党のヒラリー・クリントンさんが286万票以上トランプさんより多く得票してた、
はい、
にもかかわらず選挙人はトランプさんの方が306人を確保して当選したということなんですよね。
いやもう大きなクエスチョンのまま消えないですもん。
そうなんですよ。でアメリカ全体で選挙人538人いるんで、まあ、過半数270人の選挙人を獲得すれば大統領になれるということですよね。
それ日本とも政治のシステムっていうのが随分違いますよね、ま
あ、大統領制っていうものがありますからね、それぞれ選挙で選ばれている大統領、それから連邦議会、立法府ですよね、の議員が、まあ、互いに抑制したり均衡し合うということですよね、うんうん、で大統領っていうのは国家元首でもあるわけですよね。で議会の多数派っていうふうに、日本の場合は議会で多数派を占めたのが選挙っていう形で総理大臣っていうのを選びますけれども、そうじゃないわけですよね。その大統領選挙というもので選ばれるわけですからね。あるいは憲法で議会の方も内閣を構成するものは連邦議会の議員を務められないというふうに決められてるわけですね。だからそこが全く日本とも違うと。まあ、いずれにしてもこれから、まあ、2人の間で討論とかっていうのが交わされていって、秋の大統領選がどうなるのかというのが非常にこれ大きな注目ポイントですよね、
はい、目は離せませんよね、はい、
さあそれではここでニュース時事能力問題です、
はい、
今日は準2級の問題です。
準2級、
はい、アメリカのバイデン大統領とトランプ前大統領に関連して正しい説明を次の4つの中から1つ選んでください。
正しいもの、
はい、1、バイデン氏は現在2期目で次回大統領選挙にも立候補を表明している。2、バイデン政権の下アメリカはトランプ政権時代に離脱した TPP 環太平洋パートナーシップ協定に復帰した。3、トランプ氏は2020年の前回大統領選での選挙妨害などをめぐって起訴された。4、トランプ氏は大統領時代民主主義や人権などの価値観を重視する国々と関係を深める民主主義外交を展開した。それではシンキングタイムスタートです。
さあリスナーの皆さん一緒に考えましょう。
アメリカのバイデン大統領とトランプ前大統領に関連して正しい説明を次の4つの中から1つ選んでください。1、バイデン氏は現在2期目で次回大統領選挙にも立候補を表明している。2、バイデン政権の下アメリカはトランプ政権時代に離脱した TPP 環太平洋パートナーシップ協定に復帰した。3、 トランプ氏は2020年の前回大統領選での選挙妨害などをめぐって起訴された。4、トランプ氏は大統領時代、民主主義や人権などの価値観を重視する国々と関係を深める民主主義外交を展開した。はい、ここでシンキングタイム終了です。
はい、
さあリスナーの皆さん一緒にお答えください。南部さん回答何番でしょう。
ではリスナーの皆さん一緒に答えてくださいね。2番。
2番、バイデン政権の下アメリカはトランプ政権時代に離脱した TPP 環太平洋パートナーシップ協定に復帰した。ブブー。
あれ、
え、間違いです。
間違いですか。
そう、これね、あの TPP には復帰してなくって、その新たな経済的枠組み、インド太平洋経済枠組み、 IPEF ってやつ、これをアメリカが立ち上げたんですよ。
そうでしたっけね。
復帰したのは地球温暖化対策のパリ協定の復帰。
そっちだ。
これはバイデンさんが大統領令に復帰した。
そうだった。
だから TPP は復帰してないんですよ。
記憶違い。はい。
正解は3の、トランプ氏は2020年の前回大統領選での選挙妨害などをめぐって起訴された。トランプさん4つのね、問題で起訴されてる、うん、まあ、大統領選の敗北を覆そうとしたもの、それから大統領を退任するときに機密文書を持ち出したとして起訴されてる。
そうです。
がジョージア州の大統領選の結果に介入したとして起訴されていて、うん、あの不倫の口止め帳簿の記録を改ざんしたっていうような、これでも起訴されているという状況なんですよね。ただトランプさんは大統領在任中の行為は刑事訴追されない、免責特権があるんだというふうに訴えていて、これらの裁判はまだ今も続いているという状況ですよね。まあ今ね、この秋は今その世論調査でやったりするとトランプさんの方が人気上回ってるから、あのもしかしたらトランプさん当選するんじゃないのなんていうんだね、今もしトラなんていう言葉がね流行語みたいになってきてるっていうようなね状況もありますから、やっぱりみんなトランプさんになるのって怖がってるのかなっていう感じがしますよね。
いや、私も怖がってます。久里さんありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあここでプレゼントのお知らせです。ニュース時事能力検定の公式テキスト発展編を5名の方にプレゼントします。おはがきの方、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッション、ニュース検定公式テキストプレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号を忘れなく。ニュース時事能力検定は年3回実施しています。次回の検定は6月23日日曜日に実施します。申し込みは受付中です。全国37都市の公開会場で受験するマークシート試験のほか、ご自宅でインターネットを経由して受験する IBT 試験を実施します。詳細は公式サイトをご覧ください。毎日新聞 N 検セッションでした。
Create a better future and new values with you.
Ogi Uechiki.
Ogi Uechiki Session.
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。